山崎隆史奇跡シンクロニシティを追い求めて。
はい、皆さんこんにちは、山崎隆史です。第28回目の配信となります。今日はですね、ちょっと今までと趣を変えてパワーハラスメントについて少しお話ししたいと思います。最近はパワーハラスメントっていう言葉がすっかり定着して、知らない人がいないっていうぐらいに浸透しましたが、なぜパワーハラスメントがなくならないのでしょうか。パワーハラスメントをしている人は、簡単に言ってしまうとものすごく自己評価の低い人なんです。自分で無価値観を感じて、自分なんてダメだ、ダメな人間だっていうセルフイメージを、これは無意識で持っている人なんですよね。そして自分の自己評価が低いがために、他人のレベルを自分に合わせようとして、他人に辛辣な言葉を投げかけます。例えば、お前なんてまだまだだとかね、些細な失敗を見つけてはまだこんなことしてるのかとか、とにかく相手の自己評価を下げるような言葉をたくさん投げつけるような人のことです。で、最も厄介なのは、本人が無意識に無価値観を感じているので、これは無意識なので、全く本人が自分が無価値観を感じているということを意識できていないっていうことなんです。ですから、本人が自ら気づかない限り、これは治りません。特に役職の高い人は、高給を得ている代わりに立場も不安定な傾向に一般的にはありますので、いつクビになるかわからないような、そういったストレスフルな状況で、恐れに心を支配されてしまっていると、自分のセルフイメージがガーッと下がって、自分よりもセルフイメージの高い部下を見つけると、もう攻撃したくてたまらなくなってくるんですよね。それは惨めな自分を感じなくて済むように、相手を落とすだけ落として、自分よりも低いところに持っていこうっていう自己防衛機能でもあります。コーチングでは、ゴール達成の自己の能力に対する自己評価、このことをエフィカシーというふうに言いますけれども、このエフィカシーが著しく低いと、自分がゴールを達成できない、これはもちろんのことなんですけれども、これはある意味で自己責任なので、もうしょうがないんですけれども、ただそれだけではなくて、他人のエフィカシーを下げて、強いては職場全体のエフィカシーを自分のレベル以下まで落とさなければもう気が済まないっていう、そういう観念を無意識に持ってしまっている、そういう人がパワーハラスメントをしているんだっていうことを理解しておいていただきたいなというふうに思います。どんなに高給を得ていても、どんなに社会的にステータスのある肩書きを持っていたとしても、このエフィカシー、先ほど言葉で説明しましたが、自己の能力に対する自己評価なので、この自己評価が低いと、他人を攻撃することで相対的に自己評価を上げようっていう動きをしてしまう人がいるんです。で、これは先ほども説明しましたけれども、繰り返しになってしまいますが、無意識にやっているので本当に厄介なんです。つまり、パワハラをしている人は自己評価が著しく低い人で、自分は無価値なんだけれども、理想の自分とのギャップに苦しんでいる人なんです。でも、惨めな自分を直視するっていうことは、これはね、恐ろしくてできないんですよ。なので、自分よりも立場の弱い人をどうしても攻撃してしまいます。怒りの背後には必ず悲しみがあるんですけれども、その悲しみを見なくていいように怒るということで、悲しみを見なくて済むようにしているっていうことを、ぜひ皆さん、覚えておいてください。こういう人には正しいコーチングを受けてもらって、エフィカシーを思いっきり上げてもらうしかないと思うんですけれども、自分で気づいていない人なので、もう自らコーチングを受けに行くっていうことも、まずないかと思います。 もしパワハラする人に出会ったらじゃあどうするかっていうことについて少しこの後お話してみたいと思いますが、まあ、簡単に言ってしまうと、その人から離れられるのであれば離れるのが一番だと思います。ただ現実としてそんなに簡単に職場を移動したり転職したりすることもなかなかできないでしょうから、その時はどうすればいいんでしょうか。これはその時自分が我慢すればいいのかっていうと、それだけは絶対にやめてください。今はパワハラにものすごく敏感な社会なので、様々なルートで被害に遭ってるっていうことを相談すれば、パワハラしている人がどこかに異動になるか、あるいは退職させられるっていうような処分が下されることも本当に多いと思います。どうしてもパワハラしている人と日常で会話しなければならないときは、じゃあどうすればいいのかっていうことなんですけれども、まあ、これは私の個人的な考えなんですけれども、その人の良いところを見つけて褒めてあげてください。まあ、部下の立場で上司を褒めるっていうのは難しいのかもしれないんですけれども、まあ、良いところを見つけたときに一言だけ、さすがとか、まあ、そういう言葉を言うだけでも違うはずです。とにかくその人の自己評価を上げるようなことを一言言ってあげるだけで、その人の無価値観を緩和させてあげることができると思います。まあ、ここで一番やっていけないのは何かっていうと、これ頭に来て、あなたは心に無価値観を感じているかわいそうな人だみたいなことを本人に直接言ってしまうことです。感情的になってこういう言葉を投げつけるとどうなるか。これをやってしまうとですね、相手は完全に逆上して本当に大変なことになると思いますので、これ絶対に皆さんやらないように気をつけてください。私もパワハラ上司にかなり長い期間ついたことがあるので、パワハラをする人がどういう人なのかっていうのは本当によくわかってます。でも私も若かったというかね、こうすごく未熟だったので、何か頭に来るようなことを言われると、負けずにそのたんびに言い返してたんですよね。で、私自身がそういうことをやって相手を逆上させるってことを何度も経験しているので、皆さんは絶対にやめてくださいね。本当にお願いします。これは大変です。で、あとはね、自分がある程度以上エフィカシーが高くなってくると、もうパワハラしている人からそもそも攻撃を受けなくなります。このパワハラしている人は相手のエフィカシーを下げるっていうことを目的にやっているので、もうこの人のエフィカシーどうやっても下がらねえぞみたいな、ものすごい自己評価の高い自分になったら、もう絶対攻撃なんかしてきます。相手と物理的な距離がなかなか取れないっていう人は、相手が感じている臨場感世界に巻き込まれないで、透明なカーテンでこちら側の臨場感世界、自分の臨場感を持っている世界と相手の臨場感を持っている世界との間に仕切り板を一枚ビシーって入れるような感じでいるといいんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、臨場感世界っていうのはちょっと難しい言葉をいきなり出してしまいましたけれども、相手が感じている自分は無価値だっていう、そういう相手がどっぷり使っている世界に、まあ、自分も入り込まない、相手に入り込ませないっていうことです。まあ、自分が心の中で感じている自分の世界、つまり臨場感世界は自分が支配できるんだ、自分が支配するんだっていうことをイメージの中でしっかりと持っていてください。つまり相手が無価値だって感じている世界は相手の世界であって、それは自分の世界には全く関係のないことだっていうふうに、まあ、透明なカーテンでビシッて仕切りを入れておくっていうことです。最後の方はちょっと難しい言葉を出してしまいましたが、本日はパワーハラスメントについてお話をいたしました。まあ、職場でね、こういう人がいるっていう時には参考になさってみてください。本日もありがとうございました。